一言祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。主の日、愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血を塗って私たちの罪を洗い清めてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは聖書の言葉、神の言葉に聞きます。どうかどうかこの変わりゆく時代、変わりゆく言葉の中で変わらない聖書の御言葉に従って真理の道を歩むことができますように、歩むべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。また私たちは今朝主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。本当に生ける誠の神を、本当に霊と誠をもって賛美を捧げることができますように、罪となる私たちの祈り賛美を聖霊様が取りなしてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を通して主の皆が崇められ、主が賛美されますように、主が栄光を受け取られますようにお願いいたします。主の勝利を信じて、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。前々回からガラテヤ書を開いておりますけれども、今日はガラテヤ書の3章をですね、読んでいきたいと思います。今日のメッセージのタイトル、ソラフィデということで、信仰のみということで、ちょっとですね、かっこつけたタイトルをラテン語でしょうかつけさせていただきましたけれども、このソラフィデというのは、ご存知の通り宗教改革者マルチン・ルターの言葉であります。彼は5つの空ということを言っているわけですけれども、ソラフィデ、信仰のみ、ソラスクリプチャーですね、聖書のみ、ソラグラシア、恵みのみ、ソラスクリスタス、キリストのみ、ソリデオ、グロリア、神の栄光のみということでですね、そのような唱えたのであります。今日のガラテヤ書の3章はガラテヤ書の中心的な箇所であり、聖書全体においても非常に重要な箇所であると思います。ですね、特に先ほどヤコブ先生に読んでいただきました10節から14節、特に13節14節はですね、もう暗記してもいいぐらいのですね、大切な御言葉でありますですね。今日の聖書の箇所は律法と信仰ですね、についてですね、律法信仰どっちが大事か、信仰なんですけれどもですね、律法も大切であると、神様が与えられた神の言葉ですからね、守ることは大切であります。今日のガラテヤ書の3章の後の方ですけれども、24節で、こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。ですね。律法は大切な、神の言葉は大切なものでありますね。モーセの十戒ですね、もう大切でありますね。殺してはならない、監視してはならないですね。私たちの国においても、世界どこの国でもそうですけれども、法律があるわけですね。法律がないと、大変なことになってしまうですね。この国は混乱してしまうわけであります。私たちが自由に生きるために法律というものは備えられているわけですよね。それは信仰においてもそうでありまして、本来律法というものは私たちが生きるために神様が与えてくださったですね。殺してはならないと書いてありますけど、まさにですね、殺したら自分が殺す、自分が死んでしまうわけですね。自分が不幸になってしまうですね。ですから私たちは律法というものですね、神の言葉は言うまでもなく大切であります。ですからルターもソラスクリプチャー、御言葉のみと言っているわけであります。しかし実際はなかなかですね、律法を守ることができない。特に新約においてはイエス様は私たちの心の内側まで見ておられる、いや心の内側こそ最も大切であるとイエス様はおっしゃっておられますね。殺すなですね。しかし人を裁いてはならない、あなた心の中でバカ者というならば、それはもう人を裁いているのである、そういう人は火の異様の火の地獄の中に投げ込まれるであろうとですね、私も車を運転してもですね、本当毎日のですね、荒い運転してる人いたらですね、クソと言いながらですね、バカ者じゃないけど、そういう言葉がですね、ちょっと出てくるわけですよね。もう私がバカ者と言った瞬間、私自分に入れられてしまうというですね、毎日もう入らないといけないという、そのようなですね、ものであります。イエス様言われました、勧誘するな。しかし、私たちの目が他人をいやらし、いや、異性をいやらしい目で見るならば、もうそれは常に勧誘を犯しているのであるとですね。もうそうなったら私は律法を守ることができないですね。しかしイエス様はまさに私の魂の心の中を見ておられるですね。イエス様は律法学者ファリサイ派を批判されました。それはなぜかというと、律法学者ファリサイ派は外側ばっかりですね、もう行いばっかり良くしてですね、自分は何か偉そうにしているけれども、実際はもう心は汚れているですね。マルチン・ルターの宗教改革もまさにそのようなものでありました。当時のカトリック教会 は行いによって救われるんですよ。もうとにかくいい行いをすれば、免罪符をですね、もう自分が罪を犯したら免罪符をですね、お金を払ってそれを買えば、まあですね、罪は清められますよと、そういう状況の中で彼は信仰のみということをですね、告白したわけであります。私たちは律法は守らなければならないものであります。イエス様は言われました。私は律法を完成させるために来たというですね、モーセの実家をはじめとするですね、殺してはならない、監視してはならない、人のものを盗んではならないですね。しかし実際は守ることができない、もう私の心の内側を見るならば本当にもう呪いと罪ばっかりであります。申命記の中でもしこの律法を守ることができれば、神のことを守ることができればあなた方には祝福があります、しかし守らなければ呪いがありますとですね。しかし今日の十節のところで律法の実行に頼る者は誰でも呪われています、律法書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからですですね。結局イスラエルの民も北イスラエル、南ユダも契約を守ることができなかったですね。この内側のその汚い罪のゆえにですね、どんなにいい行いをしても、マルチルターもそうであります、ね、彼はカトリックのもう立派な神学者であり修道士でありましたですね。なんとかいい行いをすればですね、本当にもう修行につく修行を重ねたのでありますね。しかしある時党の体験ですね、もうイエス様の十字架との決定的な体験をした。立法から救いが来るのではない、信仰が来るのではない、信仰救いから立法を守ることができる、そのことを彼は知ることができたのであります。立法を守れないイスラエルの民に対して神様は新しい契約ですね、それはイエス様を通して与える新しい契約、十字架 を与えてくださったですね。十字架を通して立法に生きるものへと変えられるですね。それはイエス様を信じるですね。今日のですね、先ほど読んでいただきましたガラテヤ書3章12節、律法は信仰をよりどころとしていません、律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです、キリストは私たちのために呪いとなって律法の呪いから贖い出してくださいました、木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された聖霊を信仰によって受けるためでした。律法ではなく信仰に生きる、その信仰とはイエス・キリストの十字架ですね。キリストは私のために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいましたです、ね、イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったですね。そしてそのイエス様の十字架を信じることによって呪いからの解放ですね、律法を守るものへと変えられるですね。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ロマ書3章25節、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストイエス様を立て、その血によって、十字架の血によって信じる者のために罪を償う素ないものとなさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。イエス様の十字架の血によって罪清められ律法を守る者へと変えてくださる、それは信じるですね、イエス様を信じるですね、信仰から律法へとですね。マルチン・ルターは決してですね、まあ、行いを否定しているわけではありませんですね、まあ、断食、まあ、今40日連鎖断食と行っておりますし、まあ、今週の水曜日からですね、秋の特例に向かって私たちは祈りと伝道に励んでいくわけであります。行いは大切であるとルターも言っておりますですね。しかしそれはまず私たちが内側から変えられなければ、そこから律法を守るものへと変えられていくですね。律法から救いではない、救いから律法へと変える、神の言葉へと変えられていくですね。まあ、私も牧師の子供でありましてですね、子供の頃からですね、もう生まれた時からもう教会でですね生活しておりましたですね。でもう親からですね、安息日を制度しなさい、もう日曜日は教会行くんですよ、もうこれは決まりなんだとですね、まあ、言われてですね、まあ、ですからもう生まれた時から日曜日はですね、もう絶対教会遊びに行くことも何をすることもできないですね。でもそれは私からしたら子供の頃ですね、なんで遊びに行けないんだろう、運動会にも行けないんだろうですね、町内の行事にも行けないんだろうですね、まあ、日曜日ですね、まあ、町内、まあ、昔はソフトボール、町内がソフトボールとかあってですね、でも日曜日試合があるから絶対にもうそんなもんできないわけですよね。私からしたら、ああなんで、ですね、教会に行かないといけない、 という、まあ、束縛でありましたです、ね、しかしイエス様と出会うときにイエス様との出会いを通してこの安息日がいかに恵みであるかですね。出エジプト記を読むときにこの安息日は神様との交わり、霊の回復、皆様そのために今日来られているわけでありますね。また新明記によるならば、2つ実会は書いてあるんですけど、新明記によるならばこれは出エジプトの救いの出来事を思い起こすためであると。つまりこれはイエス・キリストの十字架ですね。私たちは本当にこの世に生きてなかなかですね、救いのイエス様の恵みを忘れてしまう。ですからこの週に一度必ず生産式じゃなくて、安息日にはですね、教会に来て、そして十字架を思い起こしていくですね。そうしなければあなたは死んでしまいますよと、その大切な戒めとして神様が与えてくださったんですね。それは私が信仰を通してですね、イエス様の救いを知ることを通して戒めが恵みへと変えられていくですね。私たちは信仰を通してですね、律法、神の御言葉に生きるものですね。まあ、具体的にはですね、もう全世界の福音を述べ伝えなさいとですね、宣教命令もありますし、隣人を愛しなさい、あなたの隣人を愛しなさいですね。隣人を愛するということも自分の力でできることではありません。先ほど申した通り、内側にはもう呪いとですね、もう裁きしかないわけですね。どんなに愛そうと思っても私たちを愛することはできないですね。イエス様の十字架を通して、イエス様を信じることを通して愛する者へと変えられる、福音宣教する者へと変えられていくのであります。しかしなかなかですね、実際は愛そうと思ってもですね、イエス様を信じましたですね、でもなかなかですね、イエス様に従うことができない、罪を犯してしまうですね。しかしイエス様の十字架はいわゆる罪の清めとともにですね、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからであるですね。イエス様の十字架の血潮は私たちを解放の力があるですね。パウロはイエス様を信じておりました、クリスチャンでありました。しかし欲する善は行えないで、欲しない悪を行ってしまうですね。なかなかイエス様に従うことができない、なかなか律法を守ることはできない、なかなか隣人を愛することはできないですね。イエス様は言われました、平和を作り出す人は幸いである。平和を作り出す、これはどっか人からやってくるのではない、平和、私たちが平和を作り出していかなければならない、この争いの憎しみの世の中にあってですね。平和を作り出すものを、しかし互いに愛し合いなさいと言われるけれども、しかしどうしてもですね、イエス様を信じてもですね、私たちに本当に憎しみというそのがんじがらめの罪があるですね。しかしイエス様の十字架は罪とその法則から解放したからであるですね。イエス様を信じることによってその呪いからの解放が与えられて、主を信じる者へと、主に従う者へと変えられていく、隣人を愛する者へと変えられていく。あの創世記のヨセフはですね、ヤコブの子供、まあ、12人いましたけれども、12人のお兄さんですね、まあ、最後ベニヤミンが生まれる前でありますけれども、ヨセフが生まれて12人のお兄さんたちにですね、まあ、ですね、ヨセフだけが親からですね、まあ、末っ子で愛されておりました。それにお兄さんたちからですね、憎しまれてですね、もう殺されかけたわけですね。もう最終的には奴隷として商人に、ですね、売られたわけでありますね。まあ、その後ですね、彼はエジプトの最初総理大臣にまでなるわけですね。そして、イスラエルで飢饉が起きてですね、お兄さんたちがやってくるわけですね。ヨセフのことを知らずにですね。まあ、そして最終的にはまあ身分をばらすわけですけれども、その時にヨセフはお兄さんたちをどうしたでしょうかですね。もう散々ですね、いじめられて、こんなエジプトで最初は奴隷として苦しい目にあったんですね。まあ、いろんな思いがあったかもしれないですね。しかし聖書を読むならばですね、彼は聖霊満たされていたと書いてありますね。そしてお兄さんを許しま す, です、ね、一度飲み出ず二度ですね。私たちは自分の力で臨時を愛することはできないけれどもですね、どんなに外側の行いをしたとしても、それは外側の律法を守ることができたとしても、内側がイエス様は、あなたの内側はどうなっているかですね。この中でバカ者というならば火の地獄に投げ込まれるであろうです、ね、しかしイエス様を信じるときに私たちに本当に呪いからの解放が内側から変えられていく。それはイエス様が何よりも罵られても罵り返さず、苦しめられても人を落とさずですね。それはイエス様の十字架は模範であるとペテロ書に記されていますね。模範でありますね。私たちがイエス様を真に受け入れるときに、そのときに私たちは新しい人へと変えられていくですね。イエス様は重要な教えですね、おっしゃられましたですね。 隣人を自分のように愛しなさいですね。イエス様は隣人を自分のように愛しなさいと言われたんですけども、イエス様はその前に何と言われたでしょうか。これは第二の掟でありますね。第二の掟はそれは重要ですけども、第一の掟は何かというと、イスラエルよ、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。主を礼拝しなさい。イエス様の恵みを受けなさい。我々はいきなり隣人を愛しなさいと言われても、もし何かされたら、もう憎しみが勝って何もすることはできないわけですね。イエス様はそのことをご存知でした。ですからまず、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主を愛しなさい、主を礼拝しなさい。私たちがここで主を礼拝する、主を賛美するときに、私たちに愛が注がれて、そして隣人を愛し、許す者へと変えられていくです、ね。イエス様につながることを通して、解放が与えられる、新しい人へと変えられていく。もう亡くなられましたけれどもですね、愛の原子爆弾といわれる孫良元という牧師先生が韓国におられましたですね。この先生は1950年から韓国動乱ですね、朝鮮動乱といわれますけれども、戦後第二次世界大戦の後ですね、北と南が韓国でですね、戦争が始まって今もなおですね、まあ、休戦状態ではありますけれどもですね、北からですね、共産軍が攻めてきたんですね。その中でですね、孫良元牧師、特にですね、まあ、共産党はですね、無神論でありますから、まあ、キリスト教を特に迫害するわけですね。クリスチャンを捕らえて、そしてもうクリスチャンを牧師を殺していったんですね。あの池部先生もですね、もう危うくですね、もう殺されそうになったという状況でありますけれど、その中にあって孫良元牧師の2人の息子さんが、同じですね、韓国民族でありますけれども共産主義のですね、共産、北からの共産軍に捕らえられて、そして2人の息子が殺されてしまったんですね。まあ、後にその北の共産主義のですね、その軍隊はまあ捕まったわけですね。その時孫良元牧師は2人の息子を殺されたその犯人の、まあ、裁判がですね、まあ、民事裁判があったわけですけれども、そこに娘を送ってですね、その裁判の人に言いなさいとですね、私はこの犯人を許しますとですね、もう殺された2人のですね、息子の親ですね、自分が、子供が殺されたというのはもう自分が死ぬぐらいもう同じ痛みですよね。いや、それ以上の痛み、苦しみかもしれない。その中にあって自分の娘にですね、まあその娘さんからしたらお兄さんですよね、2人のお兄さんの犯人を許しますと伝えなさいですね。もう娘はもう、自分のお兄ちゃん2人も殺されたのにもう許すことなんてできない。すると孫良元先生はさらにおっしゃいました。犯人を許します、そしてその犯人を私の養子にしますですね。もう娘さんびっくり、ですね、自分のお兄ちゃん2人殺されたのにですね、それ許すどころか養子にするんですかですね。敵を許しなさい、許すどころかもうですね、もう自分の子供にしてしまうというですね。しかしですね、聖書には書いてあるではないか、隣人を愛しなさいですね、敵を愛しなさいと書いてあるではないかとですね、これはもう自分の力でできることはありません。それは孫良元牧師が本当に聖霊に満たされていたからですね。私たちも聖霊に満たされて、御霊の実である愛、喜び、平和、寛容ですね、私たちは自分の力で律法を守ることはできないです、ね。まず私たちはイエス様につながって、主を礼拝して、主からの恵みを受けていくですね。その十字架を通して、今日のガラテヤ書3章はまさにイエス様の十字架を通して、呪いから、律法の呪いから解放されますですね。臨時を愛するものと変えられます。今日私たちはイエス様の十字架を改めて信じて、改めて受け入れてですね、解放、恵みに預かってまいりたいと願います。イエス様の十字架、まあ、今日はイエス様の十字架についてですね、ガラテヤ3章にあります通りですね、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものはみんな呪われていると書いてあるからです。ですね、イエス様の十字架によって救いが与えられるですね。このイエス様の十字架の救いは罪の清めとともに、そして解放である、もう呪いからの解放を与えられる、そしてイエス様に従う者へと変えられていくですね。最終的には食材論の3番目でありますけれども、道徳感覚説、模範説とも言いますけれども、そして最終的にはまあ同じような話でありますけれども、主の似姿へと変えられていくですね。どこまでも私たちは律法が先ではありません。イエス様が先であります。イエス様の十字架が先であります。イエス様の十字架を通して解放が与えられ、イエス様の十字架を通してキリストの似姿へとですね、模範節へと変えられていくのであります。イエス様は金持ちの青年に対してですね、 私に従いなさいと言いました。その金持ちは言いました。私は律法すべて守ってきました。もう全部守ってきました。するとイエス様は言われました。あなたの持っているものをすべて貧しい人に売り払いなさい。まあ、お金をですね、まあ、彼にとってはそのお金がもう自分のとらわれのものであったのでありますね。彼はすべての律法を守っていました。しかしイエス様に従う、律法を守ることとイエス様に従うというのは別事件のことでありますね。すべてを捨ててイエス様に従いなさい。彼は金銭に捕らえられていたですね。しかし私たちがイエス様を本当に信じるときに、イエス様を受け入れるときに、新しい人を作り変えられる、キリストの似姿へと作り変えられていくのであります。私たちも罪と死の捕縛から解放が与えられ、そして最終的に死の似姿へと変えられる、そこまでの新しい人となってまいりたいと願うのであります。まさに金持ちの青年はですね、律法は全部守ったけれども、お金に取られてイエス様に従うことができなかったわけですね。しかし対するですね、皆さんご存知のですね、ザーカイでありますけれども、ザーカイはそれこそまあ金持ちでありましたですね。この人は徴税人の頭で金持ちであったですね。しかしイエス様と出会った時にですね、イエス様に従う者へと変えられていったですね。もうそのお金からも解放されてですね。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますですね。まあ、騙し取っていたら返すのは当たり前のことでありますけれども、まあ、それを4倍にして返します。さらに彼はイエス様から言われたのでもないのに、財産の半分を貧しい人々に施しますですね。まさにイエス様が言われた、隣人を愛しなさい、あなたの隣人を愛しなさいですね。私たちは関係性、隣人との関係の中に生きているものであります。特に隣人を愛する、隣人を許すということは大切なイエス様の戒めであります。しかしそれはイエス様がおっしゃった通り、まずは神を愛しなさいですね。いわゆる横から縦の関係ではなく、縦から横の関係ですね。私たちがイエス様と出会って、その時にキリストの似姿へと変えられて、隣人を愛する者へと変えられていくですね。そこはもういわゆる律法としてイエス様言われたからするとか、もうそういう次元ではなくて、あの良きサマリア人のようにですね、もうイエス様と出会った神様の愛を受けた人は、もう隣人が苦しんでいたらもうですね、もう心からもうそうせざるを得ないですね。そのような人へと変えられていくのでありますですね。あのインドの聖者であったマザー・テレサがですね、インドで寄宿舎と修道院を行ったり来たりしておりましたですね。その修道院ではですね、いわゆるまあ教その修道院と教会の働きのみにですね特化されていて、いわゆるこのような働きをしてはいけないという、まあ、そういう決まりがあったそうでありますね。しかし寄宿舎と修道院をですね、もう歩くその道沿いにはもう本当に苦しんでいる人、悲しんでいる人、そしてもう死にゆく人々が倒れているわけですよね。そこにおいてはいわゆるそのようなもうこの世の法律とかもう関係ない、修道院の決まりとか関係ない、臨時を愛しなさいとその御言葉に従ってもう出て行って助けていくですね。聖霊によって神の愛が私たちの子に注がれていくときに、臨時を愛する、臨時を許す者へと変えられていくのであります。今日は律法とですね、信仰についての事柄でありますけれども、だから信仰によって生きる人はアブラハムの子であるとわきまえなさい。信仰に生きるものが正しいものであると。律法の実行に頼るものは誰でも呪われている。私はまずイエス様と出会いを体験し、罪との呪いからの解放が与えられて、主の似姿へと変えられていく。そのようにして私たちはイエス様に従う者へと変えられていく。信仰とは何でしょうか。イエス様の十字架のリアリティに生きることであります。信じる信じると言いますけれど もうイエス様の十字架の恵みをですね、日々受けていく、十字架の血を日々受けていく。それは今日のガラティア書の3章の1節に書いてある通りであります。ああ、物分かりの悪いガラティアの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきりと示されたではないかですね。いつもらしますですね、エルサレムとですね、ガラティアというのはもうですね、何十キロと離れている、まあ、後ろのですね、地図を見られたら分かりますけれどもですね、ガラティアの人々はイエス様の十字架を直接見たわけではありません。しかしパウロはあなた方の目の前に ですね、目の前にと書いてますね、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきりと示されたではないか、現在完了形、今も十字架につけられた姿で今もあなた方の目の前に示されているではないか、イエス様の十字架の慰霊って、今もイエス様の十字架の血を私たちが受けるときに、そこにおいて私たちは新しい人へと変えられていく、呪いからの解放を与えられ、隣人を愛する者を許す者へと変えられていくですね。私たちは本当に聖書をですね、まあ、読むことは大切でありますね。もう毎日毎日、ルターが言う通り、ソラスクリプチャ、聖書をですね、もう研究することは言うまでもなく大切なことであります。しかし最も大切なことはですね、イエス様と出会うこと。イエス様は言われました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。これは律法学者、ファリサイ派の人々に言っているのでしょうですね。ところが聖書は私について証をするものであるですね。どんなに聖書を研究して、またこの世のですね、道徳的なことを勉強しても、もしイエス様と出会わなければ意味がないんですよとですね。聖書の中に永遠の命があると考えているけれども、聖書は私に、イエス・キリストについて証をするものですよですね。私も聖書を通読しております。毎日毎日聖書を読んでおります。それは大切なことであります。しかしそれよりも大切なことは、イエス様と出会っていくこと、イエス様の命を受けていくことですね。ですからルターは、もちろん聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、神の栄光のみと言いました。だからこそ、ソラ・クリストスですね。キリストのみですね。そしてイエス様を信じることもいいですね。ソラフィデとですね、ルターは言ったわけであります。何よりも私たちは日々日々イエス様と出会っていくですね。イエス様の十字架を仰いでいく、そこからであります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶですね。イエス様につながる、その時に私たちは豊かな実を結ぶものであるですね。ですから私たちは今日の御言葉を通してですね、改めてイエス様の十字架に合わされながらですね、ある時には私の中に呪い、もうですね、もう囚われの状況があるかもしれない。しかしイエス様の十字架はまさにその呪いからの解放も与えてくださる、打ち砕いてくださるですね。そして隣人を愛し許す者へと変えてくださるですね。私は律法に生きようとするならば滅んでしまいます。しかしイエス様と出会う時に、私たちは愛と許しの人へと変えられていくのであります。最後に、ですね、一つのことをして終わりたいと思います。一昨年だったでしょうか、昨年ですね、6月頃でありますけれども、Facebook でですね、ある、日本におられる韓国の方のですね、投稿がありましてですね、土曜日見てたんですけど、日曜日の午後にですね、プサンでですね、静止化運動があるとですね、で、静止化運動、プサンのヘウンデというですね、広いですね、海岸沿いでありますけれども、そこでですね、リバイバル集会があるとですね、それを YouTube で中継があるから、私は見回すってことを書いてあって、あ、そうなんだと思ってですね、じゃあ私も日曜日の午後ですね、ちょっと夕方時間があったので、ですね、ちょっと見ようかなと思いました。その時にある牧師先生がですね、このようにおっしゃっておりましたですね。とにかくイエス様を信じること、すべてはそこからであると。イエス様に従うこと、それはもうイエス様を信じること、受け入れること、イエス様の十字架を追うことが来るのである。ですから私がこれから宣言する言葉に対して、イエス・キリストと言ってくださいですね。で、そのプサンのですね、ヘウンデのところへ、何とかかんとか、その牧師先生が何とかかんとかですね、言ったらですね、イエス・キリスト、何とかかんとか、イエス・キリストですね。ああ、本当すごいなと思いました。で、私はそれをですね、実は前から聞いていました。それはもともとですね、韓国の CCC ですね、韓国キャンパスクルセイドフォークライストの創設者であるキム・ジュンゴンというですね、牧師先生が CC を作ったわけですけども、そのキム・ジュンゴン先生がそのようにですね、若者に対して、なんとかかんとか、たらたらイエス・キリストというですね。で、それ実は昨年の韓国聖霊10万ツアー、有志でですね、昨年8月に、カンナム中央神霊教会に行きました。その時にも、ですね、カンナム中央神霊教会の担任牧師先生がメッセージの中でですね、その昔のですね、CCC のキム・ジュンゴン先生のその言葉ですね、とにかくイエス・キリストに従いなさい、イエス・キリストにですね、つながりなさいということですね。その生のですね、そのキム・ジュンゴン先生の録音をですね、メッセージの中で流しました。あ、これが生のですね、大人だなと思ってですね。 でそれで終わってからですね、イーソンヌク先生ですね、CCC の先生は ECC に所属しておりましたからですね、聞いたらですね、いや実はこの録音の会場に私もいましたということで、あそうですか、おいらっしゃったんですねってですね、その昨年のですね、釜山のですね、静止化運動でのそのこと、そしてまたですね、昨年の精霊自慢ツアーでですね、そのキム・ジンゴ先生の生のことを聞きましたので、もう私も同じことをしたいなと思います。それは聖書の中に、主の名を呼び求める者は皆救われるとです、ね、イエス様のお名前を呼ぶときに救われますよとですね。ですから最後にですね、キリストは私たちのために立法となって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださったですね。立法ではないイエス様の十字架に過ぎてから、そこから立法を守ろうと変えられていくですね。ですから私たちは最後イエス様のお名前を宣言したいと思いますですね。私が何とかって言ったらですね、それに対してですね、イエスキリストとですね、できたら右手か左手を上げて言ってもらったらいいかと思いますですね。最後宣言タイム、18個ありますので、18個はですね、全部イエスキリスト、まあ、最初は私たちの真理はどこですかって聞いたらイエスキリストとですね、言ってもらいたいと思いますですね。18個ありますので最後まで頑張って言ってくださいですね。よろしいですか。はい、私たちの真理はどこですか。
イエスキリスト。
私たちの光はどこですか。私たちの命の源はどこですか。
イエス・キリスト。
家族の祝福はどこから来ますか。
イエス・キリスト。
すべての子どもたちに必要な名前は何ですか。
イエス・キリスト。
教育の目標は誰ですか。
イエス・キリスト。
この国の基準は何ですか。
イエス・キリスト。
国会議員が知る必要がある方は誰ですか。
イエス・キリスト。
すべての大学教授が知る必要がある方は誰ですか。
イエス・キリスト。
この世の審判者は誰ですか。私たちに新しい命を与えるのは誰ですか。
イエス・キリスト。
私たちを救うお名前は誰ですか。
イエス・キリスト。
私たちを癒すのは誰ですか。
イエス・キリスト。
野口家の宣教師を癒すのは誰ですか。
イエス・キリスト。
この世に勝利をされた方は誰ですか。
イエス・キリスト。
私たちに勝利を与えてくださるのは誰ですか。
イエス・キリスト。
罪と呪いからの解放を与えてくださるのは誰ですか。
イエス・キリスト。
最後、私たちの唯一の希望は誰ですか。ハレルヤ、アメン、感謝いたします。私たちは口で告白することは大事です。皆様、今日の御言葉はガラティア書3章の本当に信仰をイエス・キリストで言葉を通して告白されました。その皆さんの口の告白を通して勝利することを信じます。皆さんを通して聖書ははっきりと書いてあります。あなたの内から命の水が湧きあふれるようになるであろうとですね。イエス様を信じるときに皆さんの内側から泉となるわけです。それは泉っていうのは周りの人々ですね、動物たち、すべてのものを、生き物を潤していくですね。本当に皆様がそのような人となられますように、立法ではないですね、本当に信仰を通して立法を守りと変えられていく、そのような皆さんになりますように切にお祈りいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はガラテ書3章を読みました。本当に主を拙い御言葉の解き明かしありましたけれども、どうか聖書の真理を主が直接私たちに指し示してくださいますようにお願いいたします。本当にどう祈ったらよいか、どう生きたらよいか、本当にわからない、どう臨時を愛したらよいかわからないものでありますけど、まずイエス様との出会いを通して、イエスキリストの本当に救いを通して新しい人々を作り変えられていくことができますように、私たちは本当にがんじがらめの強い中にありますけども、主をどうか解放を与えてください。どうか呪いからの本当に解き放ちを与えてくださいますように主をお願いいたします。イエス様が本当に全ての呪いを引き受けて死んでくださったことを信じ、心から感謝いたします。今日の御言葉が私たちに成就することを信じます。私たちの家族に成就することを信じます。この国、そして世界に成就することを信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。まさに今日の御言葉、イエス様の十字架から